こんにちは。今日は7月1日でございます。7月のこの CD の特集としましてですね、皆さんが無駄に、新聞報道やテレビを見ないように、してい、くための一つの参考としまして、この CD を収録させていただいています。今日は日本が歴史的な転換点になる、閣議決定を行います。例のごとく集団的自衛権行使の容認という形になります。もちろんこれは法制化が必要ですから、具体的に履行段階まで行くには少なくともあと1年くらいは必要ですけれども、閣議決定で決まったことをですね、ひっくり返すような状況というのは、この安倍内閣が崩壊すること以外ではちょっと考えにくいんですね。その意味ではやっぱり歴史的な方向転換になりました。で、我々は当然、株式や外国為替、それから金利動向という経済の中でどうやって生き延びて、伸びていこうかというのが我々のテーマですから、正直皆さんはそういうところにはあまり関心ないかなと、そういう気がします。ただ関心はないといえどもですね、言ってみれば道具扱いで、この今言ったその集団的自衛権の問題を非常に表面的に捉えているのがこのマスコミのやり方でして、私から言わせてもらえば我慢できない状況ですね。そのいわゆるマクロ的に全然分かってないということなんですよ。で、そういう日本が政治家のレベルまでみんな分かってないということになればですね、明らかにアメリカのいいようにされてしまうわけですから、その意味でですね、皆さんがぜひこの本当のところの読みというものを持っていただきたいんですね。歴史的な今日になったわけです、日本がですね。ここで一つですね、皆さんに、面白いと言いますか、そんなことがあったのかということを申し上げたいんですけれども、日本とフィリピンとの関係が間もなくですね、日米安保条約と同じ条約に至るということをご存知でしょうか。ですなわち、フィリピンが有事の段階になった場合には日本の自衛隊が軍隊として協力していくという、そういう中身なんですよ。要するに日米の安保条約と同じですよね。これ偏務制だからという話あったんですけど、偏務制って言うなよっていうんで、今回日本が集団的自衛権の容認ということになったんだという理屈も立たないことはないですけども、注目すべきはですね、今申し上げたその集団的自衛権、これはもともとアメリカからこういうふうにしろというふうに言われてそういうふうにしているだけなんですけども、日本は日本でですね、アメリカの枠を超えてですね、アジアの盟主として、アメリカに代わる主導権を握りたいというのが、本音できっちりあります。でこれは安倍首相自体がですね、おじいさんである岸信介元首相、この方が自民党と民主党を合わせて自由民主党を作った上で、首相になった、こう永久戦犯の方ですけれども、アメリカはこの方の能力を非常に高く買ってですね、永久戦犯から処刑に向かう途中で外してしまって、解放した上でですね、ドイツ留学させて、知識をかなり蓄えさせた上でですね、首相にならせたんですけれども、いかんせんこの岸信介さんはですね、今申し上げたいわゆる日本独自の憲法もそうですし、外交もそうだと、で軍隊も日本で独自で持ちたいというね、そういう考え方に徐々に変わっていったんですね。で、ある評論家に言わせますと、アメリカにとって現段階で言えばですね、吉田茂の方がよほど使いやすかったと、言いなりになってたと、で対米従属だったと、ところが岸は途中から変わっちゃったと、でこれ使いようがなかなか難しくなってきちゃったという話で、それじゃあ池田に変わらせようじゃないかと、池田だったら少しマシかなと思ったら、池田も同じようにですね、岸路線を走り始めちゃって、これはまずいなという形になったという話がありますけれども、この岸信介氏の路線を忠実に再現していこうというのが今の安倍首相の本音なんですね。でそのために今